年末になって新年の室内装飾、春の衣装を配るときにも、源氏や玉梓を尊貴な婦人だと同じに取り扱った。どんなに思いのほかに良い趣味を知った人と見えても、またどんな間違ったものの取り合わせをするかもしれぬという不安な気持ちもあって、玉梓の方へはすでに衣装に出来上がったものを送ることにしたが、その時に工房の織物師が力いっぱいに念を入れて作り出した厚織物の細長い格子木の仕立てたのを源氏や手元へ取り寄せてみた。非常にたくさんありますね。奥さんたちなどにもそれぞれ良いものを得て送ることにしよう。と源氏が夫人に言ったので、女房は裁縫係のところに出来上がっているものも、手元で作らせたものもまたみんな出して源氏に見せた。紫の女房はこうした服飾類を制作させることに趣味と能力を持っている点ででも源氏はこの婦人を尊重しているのである。あちらこちらの打ち物の揚げ場から仕上がってきている糊をした打ち絹も源氏は見比べて、濃い紅、紫の色などと様々に分けて、それを衣びつ、一句箱などに添えて入れさせていた。高級な女房たちがそばにいて、これをそれに、それをこれにというように源氏の命じるままに贈り物を作っているのであった。夫人も一緒に見ていて、みんなよくできているのですから、お召しになる方のお顔によく似合いそうなのを見立てておあげなさいまし。着物と人の顔が離れ離れなのはよくありませんから。というと、源氏は笑って、そしらぬ顔であなたは着る人の顔を想像しようとするのですね。それにしてもあなたはどれを着ますか？と言った。鏡に見える自分の顔にはどの着物を着ようという自信も出ません。さすがに恥ずかしそうに言う女房であった。紅梅色の木模様のある赤紫の小内に、薄い胭脂紫の服は婦人の着料として源氏に選ばれた。桜の色の細長に明るい赤い貝練を添えて、ここの姫君の春着が選ばれた。薄いお南の色に海藻貝類が模様になった。織り方に大した技巧の跡は見えながらも、見た目の感じの派手でないものに濃い赤の貝練を添えたのが花散る里。真っ赤な衣服に山吹の花の色の細長は、同じところの西の隊の姫君の着料に決められた。見ぬようにしながら、夫人には密かにうなずかれるところがあるのである。内大臣が華やかで綺麗な人と見えながらも、変なところの混じっていない顔に玉梓の似ていることを、この黄色の上着の選ばれたことで想像したのであった。色に出して見せないのであるが、源氏はその方を見たときに、夫人の心の平静でないのを知った。もう着る人たちの器量を考えて着物を選ぶことはやめることにしよう。もらった人に腹を立てさせるばかりだ。どんなによくできた着物でも物質には限りがあって、人の顔は醜くても深さのあるものだからね。こんなことも言いながら、源氏は末摘花の着料に柳の色の織物に上品な唐草の織られてあるのを選んで、それが変な感じのするものであったから、人知れず微笑まれるのであった。梅の織枝の上に、蝶と鳥の飛び違っているしな風な気のする白い内着に、濃い赤の明るい服を添えて明石夫人のが選ばれたのを見て、紫夫人は侮辱されたのに似たような気が少しした。うつせみの天君には、青に緑色の織物の面白い上着を見つけ出したのへ、源氏の服に仕立てられてあった薄着の服を添えて送るのであった。同じ日に着るようにとどちらへも源氏は言い添えてやった。 自身の選定したものがしっくりと似合っているかを源氏は見に行こうと思うのである。夫人たちからはそれぞれの個性の見える返事が書いてよこされ、使いへ出した点灯も様々であったが、末摘む花は東の院にいて、六条院の中のことでないから、転倒などは気の利いた考えを出さねばならぬのに、この人は形式的にするだけのことはせずにいられぬ性格であったから、転倒も出したが、山吹色の内着の袖口のあたりがもう黒ずんだ色に変色したのを、重ねもなく一枚きりなのである。末摘む花に王の手紙は、かの香りのする男子の、少し年数ものになって熱く膨れたのへ、どういたしましょう。いただきものはかえって私の心を暗くいたします。着てみれば恨みられけり唐衣も返しやりてん袖を濡らして、着てみれば恨みられけり唐衣も返しやりてん袖を濡らして、と書かれてあった。字は非常に昔風である。源氏はそれを眺めながらおかしくてならぬような笑い顔をしているのを、何があったのかというふうに夫人が見ていた。源氏は使いへ末摘む花の出した点灯のまずいのを見て、機嫌の悪くなったのを知り、使いはそっと立っていった。そしてその侍は自身たちの仲間とこれを笑い話にした。余計な出過ぎたことをする点で困らせる人であると源氏は思っていた。立派な歌人なのだね、この女王は。昔風の歌読みは、唐衣、たもとをぬるるるという恨みの表現法から離れられないものだ。私などもその仲間だよ。凝り固まっていて、新しい言葉にも表現法にも影響されないところが偉いものだ。お前などの歌会の時に、古い人らが友情を言う言葉に必ず惑いという賛辞が使われるのも嫌なことだ。昔の恋愛をする者の読む歌には、相手を悪く見て、仇人という言葉を三句目に置くことにして、それをさえ中心にすれば前後は何とでもつくと思ったものらしい、などと源氏は夫人に語った。いろんな歌の手引き草とか、歌に使う名所の名とかの集めてあるのを始終見ていて、その中にある言葉を抜き出して使う習慣のついている人は、それより他の作り方ができないものと見える。日立の親王のお書きになった寒屋紙の草碑というのを、嫁と言って仁王さんが貸してくれたがね、歌の髄の歌の病、そんなことがあまりたくさん書いてあったから、もともとその方の才聞の少ない私などは、それを見たからといって、歌の良くなる見込みはないから、難しくてお貸ししましたよ。それに通じている人の歌としては、誰でもが作るような古いところがあるじゃないかね。滑稽でならないように源氏に笑われている末摘む花の女王はかわいそうである。夫人は真面目に、なぜすぐお返しになりましたの？写させておいて姫君にも見せておあげになる方がよかったでしょうにね。私の書物の中にも古いその本はありましたけれど、虫が穴を開けて何も読めませんでした。そのご本に通じていて歌の下手な方よりも、全然知らない私などはもっとひどく拙いわけですよ、と言った。姫君の教育にそんなものは必要でない。一体女というものは一つのことに熱中して専門家的になっていることが感じのいいものではない。と言って、どの芸にも門外の人であることはよくないでしょうがね。ただ思想的に確かな人にだけしておいて、他は平凡で傷のない程度の女に私は教育したい。こんなことを源氏は言っていて、もう一度末摘む花へ返事を書こうとする風のないのを夫人は、返しやりてんとお言いになったのですから、もう一度何とかおっしゃらないでは失礼ですわ。 と言って書くことを勧めていた。人情味のある源氏であったからすぐに変化が書かれた。非常に楽々と。解散と言うにつけても形式の夜の衣を思いこそやれ。解散と言うにつけても形式の夜の衣を思いこそやれ。ごもっともです。という手紙であったらしい。定本、善悪源氏物語中巻、角川文庫角川書店、1971、昭和46年11月30日、開刊初版発行。1994、平成6年6月15日、39巻発行。